ザカリアは祭司長として神殿の聖所で香を焚く務めをしていたとき、香壇の右に立っている主の御使いである天使を見ました。ザカリアはびっくり仰天し、恐れました。しかし主の天使は、恐れることはないと言いながら、あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさいと言いました。そしてその男の子ヨハネの出生をザカリアだけではなく、たくさんの人も共に喜ぶだろうと言いました。ヨハネの出生がたくさんの人々に喜びになる理由を、今日の本文である15節17節がこのように証言します。彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の子を心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。ヨハネの出生が多くの人々に喜びになる理由は、彼がイスラエルの子孫を神様のもとに立ち返らせ、このイスラエルの子孫に主を迎え入れる民として用意させるからでした。それでヨハネの出生は単にザカリアの家庭に生まれたある男の子の物語だけではなく、罪の許しと救い、神様の子供になることと関連した特別な事件であるので、多くの人々に、また私たちにも喜びになります。15節を再び報読します。彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、主の天使はヨハネが主の御前に偉大な人になるだろうと言いました。それは人々の前や世の中の前では偉大な人ではないこともあるという意味であることを、前回詳しく話を分かち合いました。主の前にいる人は主に仕え、世の中の前にいる人は世の中に仕え、権力と財産の前にいる人は権力と財産に仕えます。自分の前にあるものが自分を認めるほど、その前で大きな人になります。世の中が認めるほど、世の中の前に大きな人になります。権力と財産が認めるほど、権力と財産の前に大きな人になります。主が認めるほど、主の前に大きな人になります。ヨハネは服とも言えないラクダの毛で作った衣を着、食べ物は最下層民が食べていたイナゴと野蜜を食べ、30代の前半に斬首されることで短い人生を生きましたが、主の前で生きたので、彼は主の御前に偉大な人でした。永遠なる主がお認めになられる人生だったので、彼は主の御前に永遠に偉大な人になりました。また主の天使はヨハネがブドウ酒や強い酒を飲まないだろうと言います。強い酒は酔わせる飲み物という意味ですが、ブドウ以外の他の果物や穀物、野菜などを煎じて、その蒸気で作った酒です。ですから昔使っていた改訳聖書では、強い酒を焼酎と翻訳しました。しかしヨハネがブドウ酒や強い酒を飲まないだろうという意味は、彼が単に禁酒をするだろうという意味だけではありません。これはヨハネがナジル人として生きていくことになることを意味します。ナジル人は封建された人、区別された人という意味です。 ナジル人として生きることを誓願した人々はどのようにするべきなのか、民数記6章1節から8節に詳しく出てきますが、このように証言しています。主はモーセに仰せになった。イエス、イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ女であれ、特別の誓願を立て主に献身してナジル人となるならば、ブドウ酒も濃い酒も断ち、ブドウ酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ブドウ液は一切飲んではならない。またブドウの実は生であれ干したものであれ食べてはならない。ナジル人である期間中はブドウの木からできるものはすべて熟さない。房も皮も食べてはならない。ナジル人の誓願期間中は頭にカミソリを当ててはならない。主に献身している期間が満ちる日まで、その人は聖なるものであり、髪は長く伸ばしておく。主に献身している期間中、死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ時も、彼らに触れて汚れを受けてはならない。神に献身した印がその髪にあるからである。ナジル人である期間中、その人は主に捧げられた聖なるものである。ナジル人が禁じるべきことが3つありました。1番目はブドウ酒と強い酒を遠ざけることです。ハンバーガーやサンドイッチを思い浮かべると、自動的にコーラやサイダー、コーヒーなどの飲み物が連想されるように、パレスチナでの食事は自動的にブドウ酒を思い浮かべさせるものでした。その地域の水が石灰水なので飲みにくいため、ブドウ酒がなしで食事をすることは本当に大変なことでした。ナジル人に誓願をした人は、誓願した期間中ブドウ酒を禁じながらまずい食事をしました。ブドウ酒と強い酒を遠ざけることがただ禁酒だけを意味することではないのは、ナジル人として誓願した人はブドウ酒のみならず、ブドウ液も、それだけでなく生ブドウと干したブドウなど、ブドウと関連したものは何も食べてはいけなかったからでした。ブドウはカナンの土地で生産される代表的な商品です。モーセが12名の偵察隊の人々に40日間カナンの土地を偵察させましたが、その時偵察に使わした人々が持ってきたカナンの農産物の代表的なものがブドウでした。ところでブドウがどれほど大きかったのか、二人がブドウの房を木の枝に差し込んで肩に担いでくるほどでした。そして干しブドウは偶像崇拝をする人々が追い求める享楽を象徴する植物でした。ですからナジル人として誓願した人々にブドウ酒をはじめとしてブドウに関連したすべてのものを遠ざけさせたのは、一般の人と自分を区別して完全な精神で神様に仕えるのみならず、カナンの精神に染まってはいけないことを語っているのです。2番目に、ナジル人として誓願した人々は頭にカミソリを当ててはならないということでした。使徒言行録18章に見ますと、使徒パウロは誓願を立てていたので献クレアイで髪を切ったことがありましたが、イージェチョル牧師先生の説教を通して聞きましたように、ユダヤ人に髪は心臓と共に生命の象徴でした。ナジル人として誓願した人々が誓願した期間中は頭にカミソリを当てなかったのは、ブドウ酒と強い酒を禁じた理由と同じく、自分の生命を神様に完全に捧げることを意味しました。使徒パウロが ケンクレアイで1年6ヶ月間伸びた髪を切ってナジル人の誓願を締めくくりました。それはクリスチャンたちを逮捕しようと先立ってダマスコに向かっていた自分に主が出会ってくださった以降、自分自身はすでに主に献身してはいましたが、自分をより一層完全に捧げるためにナジル人として誓願したのです。イエス・キリストに対する敵愾心で満ちていたパウロに主は恵みの上に恵みを加えて彼を主のための使徒として呼んであげたとするならば、使徒パウロはその恵みを忘れないために献身の上に献身を加えたのです。3番目にナジル人として誓願した人々は、誓願の期間中死体に近づいてはなりませんでした。ナジル人として誓願した期間中には親戚、隕石や知人の葬式はもちろんのこと、家族の中で葬式があるとしても彼は死体に近づいてはなりませんでした。この意味はナジル人はいかなる人間関係も持たない人生を生きるべきであるということではなく、神様との関係が最優先の順位になければならないという意味です。当時祭司長たちは幕屋や神殿で自分固有の務めをしていた時にだけブドウ酒と強い酒を飲むことが禁止されました。日常生活では自由にブドウ酒や強い酒を飲めました。また祭司長は死体にも近づいてはなりませんでしたが、両親や子供、兄弟、姉妹の葬式の場合には例外でした。ただ大祭司長一人だけは全ての葬式で死体に近づいてはなりませんでした。ナジル人には祭司長の水準ではなく大祭司長の水準の区別が要求されました。ヨハネは生まれる前からナジル人として生きていくことになっていました。また主の天使はザカリアにヨハネは母の胎にいる時から聖霊に満たされるだろうと語りました。母親のお腹から生まれて今まで一度も異性と交際していない人のことを最近の流行語で母体ソロと言います。こうしてみますとヨハネは言葉通り母体充満、母体聖霊充満でした。ヨハネはブドウ酒や強い酒を飲まず母の胎にいる時から聖霊に満たされるだろうと言いますが、この2つは非常に密接な関係があります。エフェソの信徒への手紙5章18節 にも酒に酔うことと聖霊に満ちていることを共に語っておられます。このように証言します。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、約20年前に読んだ神様は恋に溺れたという本があります。文章は少ない絵本です。その本に酒に酔うことと聖霊に満ちていることの共通点を9つ記録していました。1、口数が増える。2、歌う。3、進める。4、泣く。5、勇敢になる。6、支配される。7、中毒になる。またはこれなしでは生きられない。8つ、つまみが必要だ。聖霊に満ちていることには神様の御言葉が必要だという意味です。9つ、匂いがする。この中で酒に酔うことと聖霊に満ちていることを最も的確に表現したのは6番目の支配されるです。酒をたくさん飲むことになりますと心が広くなったように見え、 自分の月給の半分や全部に匹敵する飲み代を一人で支払うと言い張るとか、常日頃小学校に通っている子供に5000ウォンの小遣いをあげていたのに、酔ってヘベレケになって帰ってきて5万ウォンの紙幣をあげるとするならば、それも何枚もあげるとするならば、それは心が広くなったのではなく、脳が判断能力を喪失したものであり、体の制御装置が故障したものです。ですからヨハネがブドウ酒や強い酒を飲まず聖霊に満たされるだろうというのは、有限の価値観、世俗的な価値観に代弁されるアルコールの支配を受けず、永遠の価値観、真理の価値観として代弁される聖霊様の統治を受けることになるという意味です。ヨハネが何のためにブドウ酒や強い酒を飲まず母の胎から聖霊に満たされなければならなかったのかを16節がこのように証言します。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。ヨハネがナジル人として神様に徹底的に捧げ、聖霊の統治を完全に受けなければならなかったのは、イスラエルの子孫たちを神様のもとに立ち返らせねばならないからでした。立ち返らせるということは、悔い改めるを意味する言葉です。神様から目をそらす人生から、神様を仰ぎ見る人生へ、世俗的な価値観という川の水に従って流れていく浮き木に乗る人生から、その波に逆らって永遠に向かって泳いでいく魚のような人生へ、目に見えるものを最高と思い欲望を満足するためにあがいていた人生から、目に見えない神様と神様の御国を大切に思いながら主の御心に素直に従う歩みを歩く人生へ変えることです。韓国語でも帰ってくるは単に場所の移動だけを意味しません。例えば30年の異教生活を終えて今ようやく故郷に帰ってきました。残りの人生はここで農業を営みながら暮らしますというならば、異教は都会を意味し、故郷は農村を意味します。そして帰ってくるは都市から農村への一の移動だけではなく、農村が自分の生活の基盤になり、農村に心を置いて生きるという意味です。ヨハネが行うことになる働きは、私たちに非常に深刻に、また警告的に聞こえます。ヨハネの働きの対象は異邦人ではなく、イスラエルの子孫でした。彼らは神様が自らご自身の民とみなしてくださった民族です。彼らが先祖とみなしているアブラハムからイサク、ヤコブに代を継いでいきながら、自ら導いてくださり、彼らが奴隷で終わるしかなかったところに、エジプトに十種の災いと葦の海を分ける御業をお与えになり、出エジプトをさせてくださり、荒れ野でも雲の柱と火の柱で導いてくださり、マナを食べさせ、カナンの土地を異業として示させてくださいました。ですから子孫は荒れ野でも神様に祭事礼拝を捧げ、カナンの土地でも礼拝を捧げ、さらにはバビロンの捕虜の時期にも街道で礼拝を捧げました。今ザカリアが主の天使からヨハネが生まれという御言葉を聞いている場所も、祭事が捧げられている神殿の内側、聖所です。 彼らがパレスチナの土地に定着した後、1500年の間、礼拝を捧げなかったことはほとんどありませんでした。しかし、本当に重要な彼ら自身は、神様と離れ立ち返っていなかったんです。それが当時のイスラエルの子孫の霊的な当時の実情でした。ですから神様はヨハネを生まれる前から神様に区別されたナジル人にならせ、聖霊に満ちさせることでイスラエルの子孫を戻ってこさせる通路とみなしたものです。今日は497年前、今もローマにある聖ペテロ聖堂の建築費を補充するために救いをお金を払っても買えるという免罪符を迷いなく販売するほどに非常に堕落した中世のローマカトリック教会に立ち向かって、マルチン・ルターが旗を挙げた宗教改革を記念する手術です。宗教改革はローマやパリのように当時の巨大都市から動き始めたのではありませんでした。1517年、ルターはドイツのザクセン州の小さな大学都市ビッテンベルグでカトリック教会が正しいと伝えながら販売している免罪符に対して95箇条の論題を書きました。ルターは自分のこの小さな行動が全ヨーロッパと、ヨーロッパを越えて全世界に流れていた信仰の波を変えてしまう出発点になるだろうということを知りませんでした。神様はルターのその身もだえをバタフライ効果を生み出す蝶の最初の羽ばたきにならせました。宗教改革の革新中の革新は聖書へ立ち返ることでした。神様は人間の救いを留保したまま怒りの杯を降り注がれるお方ではなく、聖書にある通りに人間を救うためにご自分の独り子を送られるほどに人間を愛されるお方であり、救いは免罪符を買う行為で成し遂げられるものではなく、聖書の教えの通り十字架で血を流してくださったイエス・キリストを信じる信仰を通して成し遂げられるものであることを明らかにし、謙虚にさせることです。しかし今日の我が国、大韓民国のキリスト教の状況はどうでしょうか。我が国には、特にソウルには教会が本当にたくさんあります。世界で最も大きな教会もありますし、世界の50大教会の中で半分に近い数が我が国にあります。今日も全国数万の礼拝堂で礼拝が捧げられています。イエス様が再臨なされる時、韓国へ来られたいのに、ソウルに十字架が多すぎて足が引っかかって倒れそうで来られないというユーモアを言うほどです。それなのに韓国の教会のことを思うと、希望より挫折がより強く感じられるのはどうしたことでしょうか。実際にクリスチャンたちも通う教会がないと言います。主日ごとに礼拝は捧げられてはいますが、神様の御言葉が伝えられないと言います。また社会の各界各層にクリスチャンはたくさんいますが、キリストの香りはしません。その理由はただ一つ、クリスチャンが神様のもとに立ち返らないからです。クリスチャンが 神様に礼拝を捧げながらも、自分の人生と考えと価値観を主に向かって立ち返らせようとはせず、主に背中を見せたまま、自分の欲の心と欲望を成就するために、単に主の助けだけを切実に願うからです。教会である私たち自身はどうでしょうか。私たち大部分は主を信じるようになった以降、神様から公式的に去ったことはないと思います。あるいは何人かは到底理解できない出来事を経験してから、神様に向かって怒りをあらわにし、離れてから、またさらに理解できない出来事と人間の限界の外にいる、その何かを感じてから、もう一度この席に座っていらっしゃる方もいることでしょう。イスラエルの子孫が常に礼拝を捧げましたように、私たちも主日ごとに礼拝を捧げています。それにもかかわらず、イスラエルの子孫が神様のもとに立ち返らなければならないならば、私たちも神様のもとに、神様の御言葉のもとに立ち返るべきです。この礼拝の時間にも、私たちの全人格を、全人生を丸ごと神様に置かず、私たちの考えと私たちの欲望に従って言っているとしたらば、私たちはまさに神様のもとに立ち返っていないイスラエルの子孫です。私たちが主日ごとに礼拝堂に出てくることより、私たちの人生自体が神様の御前に立ち返ることがはるかに重要なことです。それがまさに私たち各自の宗教改革になるのであり、私たち皆がそうしたときに、私たちの100周年記念教会の宗教改革となり、大韓民国の教会がそうするときに、大韓民国の教会の宗教改革になるのです。現在私たちの姿がたとえ世の中の前で大きくないとしても、また所有するものが少なく、学んだ期間が短いとしても、私たちが神様のもとに立ち返って、神様の御言葉に素直に従うならば、永遠に大きなお方であり、全世界の主人であり、全知全能の神様が、そんな私たちを通して、私たちだけではなく他の人の人生をも新しくなされることでしょう。また神様は、神様のもとに立ち返った私たちを、今だけではなく、これから10年後、50年後、100年後にも、誰かの人生を神様のもとに立ち返らせる神様の御業の通路とみなしてくださるでしょう。そんな私たちになるならば、私たちが本当の宗教改革者です。お祈りいたしましょう。私たちが、父なる神様、私たちが世の中の前でいくら大きな人になるとしても、また権力と財産の前で巨人になるとしても、私たちが神様の御前に立ち返らないならば、そのすべてのものは砂上の楼閣のようであり、太陽の光の下で五色にキラキラと輝くシャボン玉にすぎません。また私たちが一生涯一度も欠かさず主日ごとに礼拝を捧げるとしても、神様の御前に立ち返らないならば、私たちのすべての礼拝は単純な宗教行為に過ぎず、迷信を崇拝する人とあまり違いはありません。497年目の宗教改革記念主日を迎えて、私たちが立っている場所と私たちが向かっている方向を直視させてくださり、私たちの実情を見せてくださり感謝いたします。ヨハネだけがナジル人として生き、聖霊に満ちた人生を生きなければならないのではなく、私たちもそのようにすべきことを心に深く刻みつけさせてください。この時代の中で 神様が立たせた人生の場所で、私たちがなじる人として禁じるべきことを禁じ、私たちを主観なされる方がどなたであるかということと、神様との関係を人生のゼロ順位に置くべきということを忘れないようにさせてください。このようななじる人の人生を生きるべき最初の人がまさに私たち自身であり、瞬間瞬間に神様の御前に立ち返るべき最初の人も自分自身であることを深く認識することで、私から宗教改革、信仰改革を起こさせてください。そうして神様のもとに立ち返った私たちが集まった100周年記念教会が改革した教会になり、神様のもとに立ち返った韓国教会が本当の主の教会になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。